岩手県議会だより B 面。3人目、自由民主党高橋康之議員、北上選挙区。DX 推進の取り組みについて、令和6年7月に行った県議会商工建設委員会の調査で、人口減少が進む会津若松市におけるスマートシティ化を視察しました。地方都市の課題解決に不可欠な取り組みで、その道筋が見えた、まさに目から鱗の視察でした。人口減少と厳しい行財政の中で、困難な課題解決の切り札として、県政全般を見据えたスマートシティ化、マルチテナント型の都市 OS の構築に取り組んではいかがでしょうか。
県は、ペーパーレス化やオープンデータの推進等を進めることで、データの利活用に取り組んでいますが、急速な人口減少や住民ニーズの多様化などを踏まえれば、こうした取り組みをさらに加速することが重要と考えています。現在国では、膨大な量のデータを生成・収集・活用し、豊かな生活と新たな価値を創出し、日本の豊かさを高めるため、都市 OS であるデータ連携基盤の共同利用を促進しており、本県においてもこの連携基盤を整備することで、県と各市町村等が保有するデータが広域で利活用できます。人口減少社会において、データを利活用し、行政をはじめとする各種サービスの向上による住民生活の充実を図るため、スマートシティ等はモデルとなる取り組みの一つです。その実現にあたっては、市町村の主体性が重要であること、多額のランニングコストが生じることなどの課題も考えられることから、福島県の取り組みなどを参考にしながら、まずはデータ連携基盤の共同利用に向けて、市町村や関係団体と議論を深めていきたいと考えています。この他に次の4点などについても質問をしています。1、ICT 活用による医療体制の充実。2、人口減少対策。3、農業ビジョンの策定。4、脱炭素社会を目指す住宅政策。他。
2月26日水曜日、一般質問。一人目、岩手新政会、千葉盛り議員、大船渡陸前高田選挙区。岩手県政150周年記念事業について、知事は令和7年度当初予算を世界に開かれた岩手地方創生予算と銘打ち、岩手の魅力や先進性を高め、発信する取り組みを強化するとしています。県政150周年記念事業として、学生や社会人を海外へ留学させることを積極的に進めるべきではないでしょうか。特に幸福度の高い北欧を中心に留学させることが岩手にとって重要だと思いますが、知事の見解を伺います。
国際的な視野と地域に貢献する視野を持った人材の育成は大変重要であり、県では岩手県多文化共生推進プランにおける取り組みの方向として、地域の国際化に貢献する人材の育成を掲げ、施策を推進しています。具体的には、高校生の海外派遣研修として、本県と交流のある中国雲南省や国際機関が集まる北米等への派遣のほか、県内の大学、企業、各種団体等を会員とする、岩手グローカル人材育成推進協議会において、県内大学生の海外留学を支援するなど、国際感覚を備えた人材の育成に取り組んでいます。また、令和7年度を初年度とする次期多文化共生推進プランの策定を契機に、県政150周年記念事業の一環として、新たに社会人を含む若者を県人会が多数存在し、本県とゆかりが深い南米に派遣する事業を令和7年度当初予算案に盛り込んでいます。 本県の海外派遣研修や留学支援は、多文化共生推進プランのもと、目的やテーマを踏まえて実施していますが、提案の趣旨も参考としながら、事業の充実に努め、多様な主体とも連携して、若い世代における国際人材の育成を推進していきます。この他に、次の4点などについても質問をしています。1、水産業振興。2、鳥獣被害対策。3、港湾の利活用促進。4、教育政策、ほか。
2人目、希望岩手、上原康樹議員、盛岡選挙区。第一次産業の情報発信について。人の命を支える第一次産業の厳しい現状が、社会や一般の人々の暮らしの中で、どれだけ意識されているのでしょうか。農業や畜産業、漁業や林業の問題点や課題を社会全体で共有し、最悪の状況を回避するための県民意識の形成が求められています。県は先頭に立って情報提供を続けることが必要ですが、どう対応していくのでしょうか。
農林漁業者の減少高齢化に加え、近年の気象災害の頻発化や海水温の上昇による不漁など、農林水産業はこれまで経験したことのない課題に直面しています。こうした状況に対する県民理解の醸成を図るとともに、生産者と消費者の結びつきを深めながら効果的に情報発信していくことが必要と考えます。県では地産地消県民運動や、岩手未来づくり機構における今こそ買うなら岩手のもの宣言に加え、不漁に打ち勝ち本県水産業を再生していく決意を示す岩手県水産業リボーン宣言などにより、本県農林水産業の状況を SNS やパブリシティ等を活用して発信し、県民理解の醸成に努めています。また小中学生を対象に農林漁業体験学習への支援や、農業や食育を学ぶ冊子の配布等に取り組んでいます。令和7年度は新たに生産現場で活躍する女性農林漁業者の情報発信や、グリーンツーリズムの受け入れ体制強化、海業の新たなビジネスモデル作りの拡充等に取り組むこととしており、今後も生産者と消費者が触れ合う機会を作りながら、県民理解の醸成につながる情報発信に、生産者や関係団体等と力を合わせて取り組んでいきます。このほかに、次の4点などについても質問をしています。1、知事の海外戦略。2、人工知能と福祉機器。3、新たな道路啓開の諸課題。4、民族芸能の伝統継承、ほか。
3人目、自由民主党、高橋康介議員、盛岡選挙区。産後ケア事業の拡充について。現在、県内で宿泊型産後ケアを実施しているのは1箇所にとどまっており、宿泊型を増やすことが産後ケア事業の充実には一番重要であると考えます。しかし、宿泊型は運営上のハードルが高いこともあり、まずはデイサービス型とアウトリーチ型の実施箇所件数を増やしつつ、県の支援のもと宿泊型を増やしていくという進め方も考えられますが、知事の認識を伺います。
産後ケア事業の拡充については、県では岩手県民計画第2期政策推進プランにおいて、令和6年度末に全33市町村での実施を目標に掲げ、産後ケア利用料の無償化への補助や、産後ケア事業の事例集の作成・配布などを通じ、市町村の取り組みを支援しており、現時点では達成しています。また、令和7年度当初予算案において、引き続き、市町村が実施する産後ケア利用時の子どもの一時預かりや、交通費の支援に要する経費への補助を盛り込み、産後ケアの利用促進に取り組んでいくこととしています。一方で、 市町村によって宿泊型やデイサービス型の実施状況に差異が見られ、委託先となる産科医療機関や助産師等の専門人材の確保などの課題があると認識しています。県としては、身近な地域できめ細かなサービスを受けられる環境の整備という点で、市町村の意向をもとに他県の状況等も参考にしながら、医療機関や民間事業者との調整や、助産師など産後ケアに従事する人材の確保など、地域の実情に応じた産後ケアの提供体制の具体的な整備に取り組んでいきます。このほかに、次の4点などについても質問をしています。1、子ども・子育て DX の推進。2、若者の県内定着。3、消防団への支援。4、災害時におけるマイナンバーカードの活用、ほか。
2月27日木曜日、一般質問。1人目、希望岩手。畠山茂議員、宮古選挙区。人口減少対策と地方創生について。岩手県の内陸部と県北沿岸部の格差を危惧しています。県では小規模町村への伴走型支援や、北岩手産業社会革新ゾーンプロジェクトと三陸防災復興ゾーンプロジェクトを展開して、県北沿岸地域の地方創生に取り組んでいると認識していますが、県北沿岸地域の人口動態や経済状況について、県の認識と今後の取り組みを伺います。
県北沿岸地域は、全県に先行して人口減少や高齢化が進行し、一人当たりの市町村民所得が減少するなどの課題を抱える一方で、県北地域では高いポテンシャルを生かした再生可能エネルギー導入の動きが加速化しています。また沿岸地域ではクルーズ船の寄港の増加、みちのく潮風トレイルなどによる国内外からの誘客の拡大など、地域振興につながる様々な動きも生じてきています。令和7年度当初予算案では人口減少対策を重点に掲げ、各班の施策を盛り込むとともに、県北地域においては、バイオ炭による収益性の高い循環型農林業の確立、若者・女性が活躍できる地場産業の魅力発信、沿岸地域においては、クルーズ船の誘致や道のく潮風トレイルの受け入れ体制強化、海業振興計画に基づくビジネスモデル作りなどに関する予算を計上しています。今後も市町村をはじめとする多様な主体と連携し、県北沿岸地域の特色を生かした取り組みを加速して、持続的に発展する地域振興を推進していきます。このほかに次の4点などについても質問をしています。1、健康寿命延伸に向けた取り組み。2、水産振興の取り組み。3、宮古港藤原ふ頭工業用地の利活用。4、不登校児童生徒を出さない取り組み、ほか。
2人目、自由民主党菅原良太議員、奥州選挙区。宿泊型産後ケア施設のニーズ調査について。先般、山梨県にある宿泊型の産前産後ケアセンター、ママの里を視察しました。同施設設置のきっかけは、産後うつの母親が増えていることなどを背景に、産後育児支援のあり方検討委員会において、宿泊しながら母親の回復と育児技術指導を提供する事業が必要と判断したところからです。岩手県でも産後ケアのあり方検討委員会を設置し、宿泊型産後ケア施設のニーズ調査を行ってほしいと考えますが、県の見解を伺います。
山梨県では、県中央部の笛吹市に位置する学校法人健康科学大学への委託により、県と市町村が共同で 宿泊型の産前産後ケアセンターを一箇所設置しており、当該センターの立地は山梨県内各地からおおむね1時間程度の移動距離であると承知しています。岩手県における産後ケア施設の整備は、当該センターのような他県事例も参考にしながら、人口、面積、移動時間、運営主体の所在など、本県の状況も加味した上で、実施主体である市町村の意向も踏まえて慎重に検討するべき課題と認識しています。県ではこれまでも市町村に対して情報提供や助言を行う中で、各地域の社会資源等の状況に応じた課題やニーズの把握に努めてきましたが、今後県全体における産後ケアのあり方を市町村と議論する機会を設けたいと考えています。そうした場で市町村との議論を行っていく中で、産後ケアにかかるニーズの把握のあり方についても検討が深まるものと考えています。この他に次の4点などについても質問をしています。1、2040年の人口100万人達成。2、企業と連携した結婚支援。3、県内就職の促進。4、女性が活躍しやすい環境整備、ほか。
3人目、日本共産党斉藤新議員、盛岡選挙区。物価高騰対策賃上げ支援金について、物価高騰から県民の暮らしと営業を守ることは最も切実な課題です。岩手県が全国に先駆けて実施した物価高騰対策賃上げ支援金は大きな成果を上げていますが、その実績と特徴を伺います。また、2月20日からバージョンアップされた第2弾の物価高騰対策賃上げ支援金の申請が始まりました。申請受付の開始から1週間が経過しましたが、申請状況を伺います。
先般の支援金を活用した事業者数は2889事業者、対象人員数は2万313人、支給額は10億1565万円です。多くの中小企業が厳しい経営環境にある中、設備投資を行うなどの要件を設けずに賃上げ原資を補填する全国でも例のない事業であり、価格転嫁が十分に進んでいない小規模事業者を中心に、当初の申請見込みを上回る事業者に活用され、賃上げに役立った、助かったという声を多くいただくなど、大きな効果を上げたと考えています。今般の物価高騰対策賃上げ支援金の実施にあたっては、県内の多くの中小企業が引き続き厳しい経営環境にあり、さらに最低賃金が過去最大の引き上げ額になったことなどを踏まえ、より多くの方々に活用していただくため、支給対象とする賃金の引き上げ額について、最低賃金の引き上げ額である59円とほぼ同額の60円とするとともに、1事業所あたりの対象人員数を前回の20人から50人まで拡大するなど、事業の拡充を図っています。2月20日から申請受付を開始したところ、2月25日現在、102事業所、1093人分の申請を受け付けています。この他に、次の4点などについても質問をしています。1、新型コロナウイルス感染症感染拡大の軽視できない現状と課題。2、地域医療の危機と県立病院の課題。3、高校再編計画、盛岡御岳支援学校高等部への通学バス問題。4、ジェンダー平等の課題に関する岩手県庁の状況、ほか。予算特別委員会のあらまし。令和7年度岩手県一般会計予算について、意見を付して原案を可決しました。予算特別委員会は、県の予算を総合的に検討し、予算審査の一体性を確保するために、 議長を除く全議員を構成員として設置される委員会です。通常、翌年度の当初予算が提案される2月定例会で設置されます。令和6年度は、令和7年3月5日から18日まで開催され、令和7年度岩手県一般会計予算などの議案58件の審査が行われました。委員長には、菅野博典委員、希望岩手欧州選挙区。副委員長には、白瀬美穂子委員、岩手県民クラブ無所属の会滝沢選挙区がご選されました。令和7年度岩手県一般会計予算の総額は、7329億4100万円余、対前年度比 0.1% 増です。岩手県民計画2019-2028第2期アクションプランのもと、人口の自然減・社会減対策を主軸にしながら、GX と DX を両翼に、安全安心な地域づくりを基盤として、10の政策の着実な推進と、新しい時代を切り開くプロジェクトの展開により、お互いに幸福を守り育てる世界に開かれた岩手を作っていくための施策を盛り込んだほか、東日本大震災津波からの復興にかかる事業については、被災者の心のケア、コミュニティ形成支援、伝承発信等、必要な取り組みを着実に実施するための予算として編成したものです。初日及び2日目の知事が出席する総括質疑のほか、部局ごとに審査が行われ、連日活発な質疑が交わされました。審査の結果、予算特別委員会に付託された議案はすべて可決されました。令和7年度岩手県一般会計予算付帯意見。一般会計予算の可決にあたっては次の意見が付されています。急激に進む人口減少と終わりの見えない物価高騰により、本県経済は厳しい状況にあり、地域活力の低下が危惧されている。このような中、県においては、持続可能な県民生活の実現のため、県が抱える諸課題の解決に県民一丸となって取り組むことが求められるが、令和7年度においては、次の事項について、より重点的に取り組まれるよう強く求める。今後の財政見通しでは、人口減少等により、地方交付税や税収の減少が見込まれるほか、令和9年度に財政調整基金の枯渇が想定されるなど、厳しい財政運営が予想されることから、さらなる歳出の削減と様々な歳入の拡大に取り組むこと。出生数の減少や若者、特に女性の県外流出が加速する中、教育の充実や雇用の場の確保、就労支援に努め、ジェンダーギャップの解消を進めながら、結婚、妊娠、出産、子育ての各ステージにおいて、若者が魅力を実感できる施策の構築に努めること。岩手県立病院等事業会計に対する多額の繰出金の抑制のため、今後も赤字が見込まれる県立病院の経営改善に取り組み、医療人材の確保や持続可能な医療提供体制を構築すること。東日本大震災津波における被災者の心のケアや、水産業、観光業をはじめとした産業振興に積極的に取り組むとともに、大船渡市で発生した大規模林野火災については、復旧・復興に向けて誰一人取り残されることのないよう、自治体や被災者に寄り添い、柔軟かつきめ細やかに対応すること。DX や GX、ILC などの先進的な取り組みを強化し、県民・企業等との連携強化を図り、さらなる取り組みを加速させること。物価高騰や最低賃金の大幅な引き上げなどにより、中小企業や農林水産業者は厳しい経営状況にあることから、 経営基盤強化や生産性の向上などの支援を行うとともに、人材育成や担い手確保対策に一層取り組むこと。市町村が抱える諸課題について、課題解決のために市町村との連携強化に努めること。政務秘書のあり方については、透明性の確保など、本会議や予算特別委員会の議論を踏まえ十分に検討すること。鑑別歳入予算の構成比、令和7年度当初予算。歳入総額7329億4173万円、 100.0%。 地方交付税 30.0%、 県税 18.7%、諸収入 14.6%、 国庫支出金 13.2%、 地方消費税生産金 9.2%、 県債 6.4%、 その他 7.9%。 目的別歳出予算の構成比、令和7年度当初予算。歳出総額7329億4173万円、 100.0%。 教育費 18.4%、 諸支出金 13.1%、 民生費 12.9%、 交際費 12.8%、 商工費 12.7%、 土木費 8.4%、農林水産業費 7.3%、 総務費 4.5%、 警察費 4.1%、 衛生費 3.0%、 その他 2.8%。
東日本大震災津波復興特別委員会の活動状況。東日本大震災津波復興特別委員会は平成23年9月に設置され、東日本大震災津波に係る復旧復興等に関する調査を行ってきました。現在の委員長は岩崎智和委員、自由民主党釜石選挙区。副委員長は柳村誠委員、希望岩手滝沢選挙区です。ここでは、令和7年1月17日、および3月24日に行われた委員会についてお知らせします。参考人招致、令和7年1月17日開催。能登官民連携復興センターセンター長、一般社団法人 RCF 代表理事の藤沢烈氏を招き、能登復興、福島復興、岩手農業への取り組みと岩手県における復興防災への示唆について説明を受けた後、能登半島地震被災地における水産業復興の現状や東日本大震災津波等の教訓、今後の災害への備えにおける課題などについて意見交換を行いました。委員会、令和7年3月24日開催。執行部から東日本大震災津波からの復興の取り組み状況について説明を受けた後、堀米漁港の完成時期、ゼロゼロ融資の返済状況と対応、災害公営住宅の今後の利活用、被災者生活支援事業における被災他県の取り組み、高田松原津波復興記念公園の整備管理、第2期復興創生期間後の見通し、今後の災害への備え、アルプス処理水被害対策、被災者の心のケア、災害援護資金の利用実績と返済状況などについて質疑が行われました。その他の活動については、岩手県議会ホームページからご確認いただけます。https://iwatekengikai.gigiroku.com/g07_ www.hiryo6.asp 岩手県立大学で岩手県議会出前講座を実施しました。出前講座の概要。岩手県議会では若い世代の県議会への理解と関心を高めるため、議員が県内の希望する学校に出向いて議会の仕組みや役割について説明し、質疑応答や意見交換を行っています。令和7年度の募集は終了しています。令和7年1月9日に実施した岩手県立大学での出前講座では、総合政策学部の政治学履修生142人が参加し、7つの議員のブースに分かれて、県政課題について意見交換を行いました。受講しての感想。参加した学生からは、議会を身近に感じることができた。有権者の声が政治に影響を与えることを実感した、などの感想をいただきました。また、参加学生に行ったアンケート調査では、次の都道府県議会議員の選挙は投票に行きますか?という設問に、ぜひ行きたいと答えた学生は、出前講座の実施前には 46.3% でしたが、実施後には 67.8% となり、21.52 ポイントの上昇が見られました。岩手県議会出前講座の過去の実施状況は、岩手県議会ホームページからご確認いただけます。https://www.perf.iwate.jp/gikai/kohoo/dmae/index.html 出前講座の様子の写真が7枚あります。おのおのに吹き出しがついています。吹き出しを読みます。若者の低投票率を解決する方策は、大学生の政治参加についてどう思う、大学生が県内に定着するには、関係人口を増やすには、家庭や学校での望ましい支援は、岩手県の魅力と課題は、岩手県立大学を選んだ理由は、写真終わり。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、2月定例会のポスターを作成しました。2月定例会のポスター制作者である、岩手県立一ノ関第一高等学校、佐藤遥さんのコメントです。未来の岩手はここから始まる、行ってみようよ県議会というキャッチコピーから、手を差し出し一緒に行こうと声をかける女の子を描きました。背景を淡い色合いに抑えて着色することで、この女の子の存在を強調しました。賞をいただきとても嬉しく思います。デザインしたポスターが県議会に興味を持つきっかけとなれば幸いです。写真があります。説明。佐藤遥さんの作成したポスターです。制服姿の女子学生が髪をなびかせ、右手を前に差し出しています。右に、未来の岩手はここから始まる。左に、行ってみようよ県議会と縦に書かれています。写真終わり。岩手県議会開催告知ポスター。ポスターデザインを募集します。募集期間は4月25日金曜日から5月30日金曜日まで。岩手県内に在住、または岩手県内の高校、大学、専門学校等に在学している30歳未満の学生の方であれば、どなたでも応募できます。詳しくは、岩手県議会ホームページの ポスター募集バナー、各学校等に配布されている募集チラシをご確認ください。議場見学の案内。県議会では、開かれた県議会に向けた取り組みの一環として、議場見学を受け付けています。議会事務局職員が、議会運営の概要や議場内の施設をご説明しますので、学校の社会見学や町内会の生涯学習行事など、お気軽にお越しください。なお、本会議開催日など、見学できない日がありますので、事前に岩手県議会事務局総務課にお問い合わせください。議場見学の流れ。1、本会議場で議会に関する説明と質疑応答。2、特別委員会室の見学。3、記念撮影、希望される方。カメラはご持参ください。約20分、内容・時間は調整可能ですので、お問い合わせください。お問い合わせ・お申し込み先、岩手県議会事務局総務課、電話 019-629-6006 直通。電子メール、gikai@pref.iwate.jp 傍聴の案内。本会議や委員会はどなたでも傍聴できます。またお子様がぐずった場合にお休みいただけるお部屋、本会議のテレビ中継の視聴課や授乳おむつ替え等にご利用いただけるベビーベッド、パーティションなどを用意していますので、小さなお子様連れでも安心して傍聴にお越しください。本会議は3階傍聴席入り口前、委員会は1階事務室で受付をしております。10人以上の団体で本会議の傍聴を希望する場合には、事前にご相談ください。また、傍聴希望者が多数の場合、本会議は先着順、委員会は抽選となります。詳細は次の岩手県議会ホームページをご確認いただくか、岩手県議会事務局総務課にお問い合わせください。本会議の傍聴、https://www.pref.iwate.jp/gikai/bocho/103528.html 委員会の傍聴、 https://www.pref.iwate.jp/gikai/bocho/103528.html お問い合わせ、岩手県議会事務局総務課、電話 019-629-6006 直通。事務局だより、岩手県議会だより第194号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は6月定例会の内容を収録し、9月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号、電話 019-629-6021 または6022。以上で岩手県議会だより第194号テープ版を終わります。 この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。